今朝は主の祈りから学ぶ第6回目のメッセージになります。今日私たちが学ぶ箇所は、私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたという箇所です。お願いします。愛する父なる神様、主の祈りの学びをここまで導いてくださってありがとうございます。どうぞ今日のこの祈りの言葉の学びをあなたが祝福してくださって、私たちに教えてくださろうとしていることを受け止め、そしてそれを私たちの日々の生活の中で生かし、私たちの祈りにも生かすことができますように助けてください。どうぞ語るものを清めて強めて用いてください。聞いてくださる一人お一人の上にあなたの祝福をお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。この、私たちの負い目を許してください、主の祈りの学びを、1週間おきに話し合いという形で学びも行っていますけれども、分かち合いも行っていますけれども、何人かの方の口から出たことで、この箇所というのはこの主の祈りの中で一番難しいというんです。あるいはこの主の祈りをこうただ唱えるのではなくて、一つ一つの言葉を考えながら祈るときに、ここに来るとちょっとこう止まってしまうというか、引っかかってしまうところがあるというふうにも言われた。そしてそれはどうしてかというのは皆さんも分かると思うんですけども、私たちの負い目をお許しください、そこまでですけれども、その後半の部分ですね、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました、その言葉です。そこで引っかかってしまう。果たして私たちは許しているのだろうか、許せない部分もあるのではないかというところですね。この箇所で私たちの負い目をお許しください、この負い目という言葉なんですけれども、ローマの4章の4節では、当然支払うべきものですから、借金、そういうようなイメージですね。あるいは義務、道徳的な義務、そういう意味もあると思いますけれども、そしてルカの11章の死の祈りの中には、私たちの罪をお許しくださいというふうにまず言います。その後で、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しますという言葉になりますので、ですからこの負い目というのは罪という意味もあります。そして私たちはこの箇所で考えさせられることは、イエス様は弟子たちにこの祈りを教えているということは、これはクリスチャンの祈りであるということです。弟子たちの祈りである、罪、許された者たちの祈りであります。ですけれども、ここでイエス様は罪をお許しくださいと祈りなさい、そして私たちも私たちに罪ある人たちを許しましたというふうに祈りなさいということですから、また先週私たちが学んだ私たちの日ごとの糧を今日も与えくださいという祈りと一緒に考えますと、これは日々私たちが祈る祈りであるということです。日々私たちが祈る必要のある祈りである、罪をお許しください、私たちも私たちに負い目のある人たちを許しましたということですね。 まあ、私が先輩の伝道者から聞いた言葉の中で非常に印象的だということで以前皆さんにも分かち合った言葉がもう90歳を超えた伝道者の方でしたけれども、命というものは借り物だ、必ず神様に返さなくてはならない時が来るんだ、まあ、全ては神様のものである、全ては神様がお作りになって、そして先週私たちが学んだことはペテロにある第一ペテロの4章にある言葉でありますけれども、私たちは恵みの管理者である、オーナーではないで、管理者はそれを委ねた人に対する報告義務があるということですね。私はこのようにあなたが信頼して預けてくださった恵みを管理しました、どのように管理したかということを神様の前に私たちは報告する義務がありますということも学びました。この祈りはどういう祈りかというと、私たちは借金がある、そしてそれを自分の力では払えない、ですから許してくださいというそういう祈りです。先週私たちが学んだのは、私たちに日ごとの糧をお与えください、お恵みくださいという、それもへりくだった祈りです。そして私たちをへりくだらせる祈りでありました。確かに自分の力で生きているのではない、一秒一秒この地球に生きている私たちは、その地球も与えられ、空気も与えられ、水も与えられ、命も与えられ、神様によって生かされているんだということを覚える。ですから前回私たちは主の祈りというのはかっこ悪い祈りである、前半はかなりかっこいいんですけれども、後半になってくると糧をご飯をくださいという、そして今度は許してください、私たちの弱さをさらけ出す、私たちをへりくだらせる、そういう祈りであるということを私たちはこの主の祈りを祈るたびに確認するわけですけれども、私たちには支払いきれない負い目がある、それをじゃあ誰がどうするんだ、誰が支払ってくださったのか、聖書はそれを神様ご自身が支払ってくださった、教会というものはどういうものか使徒の働きの20章の28節では、神がご自身の血をもって買い取られたというふうに言ってますね。神がご自身の血というのはかなり強烈、私たちはそのイエス様が人となって十字架についてくださり、私たちに代わって死んでくださった、この使徒の働きの20章では神がご自身の血をもって、もちろん十字架には父なる神のその愛、そして御霊の愛も全部こう含まれているとは思いますけれども、私たちは神様によって贖われた、神様が私たちを贖う代価を払ってくださったということですね。私たちは日々の生活の中で私たちの罪をお許しくださいと祈るわけですけれども、その理由は、罪というものはもちろん私たちが聖書を読んでいて、そして、創世記から読んでいって分かることは、罪というものが私たちと神様との関係を壊した、そして、イエス様の十字架の贖いによってその関係が回復された、それでも罪というものは私たちと神様の関係を妨げることができるんだというのが聖書の教えであると思います。イスラエルも神様との関係が与えられていたですけれども、イスラエルがその神様を忘れてしまい、神様を捨てて自分の好き勝手に生きていた時にその関係は壊れてしまった。ですからイザヤの59章のところにこういう言葉があります。見よ、主の御手が短くて救えないのではない、 その耳が遠くて聞こえないのではない、あなた方のトガラ、トガというのは罪であるということが、あなた方とあなた方の神との仕切りとなり、あなた方の罪が、ですからトガというのは罪ですね、罪が仕切りとなってしまっています。御顔を隠させ聞いてくださらないようにしたのだ。ですから罪というものは私たちの祈り、神様との関係というものも妨げてしまうということをこれは教えているんだと思います。ですから私たちはそのことを、何とかしなくてはいけない、私たちが何とかするのではなくて神様に何とかしていただかなくてはいけないということで、新約聖書にもこういう言葉があります。私たちはイエス様の十字架によって贖われ救われた、そして神様との関係が与えられた、そして神様は光であって私たちは神様と交わる、その関係を保つということは光の中で保つんですよという、そういうイメージで教えられています。第一ヨハネの一章のところで7節では、しかしもし神が光の中におられるように私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。私たちが、9節に飛びますけど、私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、全ての悪から私たちを清めてくださいます。クリスチャンも罪を犯す、そしてその罪を許していただく必要がある。そして私たちは神様の光の中で、その関係を光の中でのみといいますか、その関係を保つことができる。そして光というのはどういうところかというと、見えて何でもこう見えるところなんです。その中で私たちは神様との関係を保ちます。私たちは神様の光の中で罪を隠すことはできないですけれども、ありがたいことは隠す必要もない。神様は全て知っておられる。ただ神様が私たちに求めることは、それを認めなさい、その時に神様は喜んで許してくださる。そしてその光の中で私たちは成長していくということですね。神様と共に歩む。ですから私たちはこの小さな祈りの中で、主の祈りの中で、今まで3つですかね、神様との交わり、どういう中で神様とのその関係を保つかというのを学んできました。で、1つは賛美でした。神様はイスラエルの賛美の中に住まわれるという言葉がありました。ですから私たちの賛美の中に、私たちは賛美の中に神様に賛美と感謝を持って生きる、その中に神様は一緒に住んでくださいますよ。そしてもう一つ私たちが学んだことは、神様を愛する者は神様の御言葉を守ります、従います。で、そういうものと一緒に神様が住んでくださいますというところでしたね。賛美の中に、そして従順の中に、そして神様は、心砕かれ減り下った者と共に住んでくださるという、そういう、言葉もありました。ですから私たちが学んだことは 3箇所ありましたね。賛美の中に、従順の中に、そして愛と従順の中ですね、そして減り下りの中に、で、4つ目が、今朝私たちが学んでいるのは、その私たちが神様が光であり、光の中で罪を認めるときに交わりを保ちますよというヨハネの第一ヨハネの一章の教えですね。そうするとそれがもう一つ、私たちが神様と共に歩むときに必要なのは、自分の罪を認める、告白する、その中で私たちは神様と共に歩むことができる。それをごまかそうとするなら、 その関係は壊れてしまう。私たちはその関係を妨げてしまうということですよね。ごまかす必要はない。それを神様の前に認める。ですからここでも私たちが学ぶことは大事なことですね。祈りには相手がいるということです。ただ私たちがそれを唱えて何回も唱えて満足するというものではなくて、罪にも相手がいる。ですから問題は私たちの罪悪感ではないんです。何か悪いことして何かこう心の中にこうある、これが問題だではなくて、私たちが罪を犯すときには何をしているかというと、神様を傷つけている。そして私たちが罪を犯すときに誰が一番悲しむのか、誰かをバンとこう悪いことをした、あるいは悪口を言う、そのときに相手を傷つけます。でもそれを見て神様はどうご覧になるか。私がもし悪いことをしたときには、相手に対して悪いことをしただけではなくて、本来私は神様にこう愛される存在として作られてますから、私が悪いことをしたということに対して神様は心を痛めてくださるということなんです。ですから私が罪を犯すときに、神様は私が罪を犯して傷つけた人のためにも悲しまれます。ですけれども、私のためにも悲しんでくださるということをですね。ですから罪を、私たちが罪を犯すときに一番悲しんでくださるのは、悲しませるのは神様であるということです。私たちの罪悪感というのはそれが問題なのではなくて、それは、神様のもとに行くその助けにはなる。私たちが、罪を犯して苦しむときに、それは私たちを神様に導いてくれるということは私たちは学んできました。第二コリントの7章の10節にも、神の御心に沿った悲しみは悔いのない救いに至る悔い改めを生じさせます。それはいいことだというんです。私たちが罪を犯して悲しむのは、神の御心に沿った悲しみはいいことだ。それは私たちを神様のもとに導く健全な悔い改めを私たちの心の中に生じさせる、そして救いに至らせるということです。ただ自分中心の悲しみというのは違う。この世の悲しみというのは、大抵何か悪いことがあると自分のせいだ、人のせいにします。私たちは、あるいは神様のせいにもしますけれども、そういう悲しみは救いではなくて死をもたらしますよというのがパウロの言葉でした。ですから、イエス様が言われたのは、心の貧しいものは幸いです、天の御国はその人のものだから。私たちが心砕かれ、そして悔い改めるときに、そこに神様が共に住んでくださる。私たちは天の御国の中にいるということをですね、神様と一緒に。もう一つ私たちがここで、確認しなくてはいけないことは、教えて、いただいていることは、許しというのは目的ではない。神様の最終的な目的ではない、ゴールではない、出発点なんです。ですからこの大事なのは、この罪に関して神様が判子、罪っていう判子を押す、やった、信じてバプテスマを受けて罪許され救われた、それで罪かというと罪ではないんです。それで終わりではないんです。そこは始まりなんです。そのことを私たちは忘れてはいけない。神様が私たちに与えようとしてくださっているのは、ただその罪ということではなくて、こっちの方の罪なんです。一緒に住む、一生懸命一緒に住むために神様は十字架についてくださった。一緒に生きるために、ただ私たちの罪悪感を私たちから取り除く、あ、これで気持ちがいい、あ、これですっきりした、それではないということですね。罪より罪である。ですからエペソの中に、エペソの3章でパウロはこう祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、 3章の16節から19節ですね。御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。住みです、この住みです。また愛に根ざし愛に基礎を置いているあなた方が全ての生徒とともに、その広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになり、人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように。こうして神ご自身の満ち満ちた様にまであなた方が満たされますように。私たちが満たされ、そして神様に似るものとして作られたものとして成長する、イエス様のような心を持つ、神の心を持つ、そういうものとして成長していく、それが神様の目的です、御心ですということです。私たちはこの祈りを通して神様と一緒に住むことによって、神様と一緒に生きることによって変えられていく、主と交わる者は主のようになる、深い憐れみを受けて私たちは憐れみ深い人になるんだ、憐れみ深い人になるんだ、そして深い恵みを受けて私たちは恵み深い人になり、神様の深い愛を受けて愛深い人になる、それが神様の目的であるということです。この罪を許すということに関しては、ただ私たちが許されるのではなくて、許す人になりなさいということに関してはイエス様はかなり真剣であるということがマタイの福音書を読んでてわかりますね。この主の祈りの後でイエス様がこう付け加える言葉がありますけれども、私たちが、私たちの負い目をお許しください、私たちも私たちの負い目のある人たちを許しました、まあそれは理想じゃないですか、それ難しい、できないから、まあ許されればいいんじゃないのっていうふうに思ったとします。ですけれども、これを読んでいきますと14節ですね、6章の14節に、もし人の罪を許すならあなた方の天の父もあなた方を許してくださいます。それだけじゃないです、次があります。しかし人を許さないならあなた方の父もあなた方の罪をお許しになりません。ですからイエスさんマジって私たち聞くかもしれない、マジであるということです、本当だよ、そのことは本当だよ。ですから私たちはこの教えを聞くときに、この祈りを祈るときに、へりくだらなくてはならないということなんです。止まっていいんです、そこで。それは自然だと思います。待てよ、これ難しいって、それをスーッと言ってしまう方が問題だと思います。そこで神様が私たちに教えようとしてくださっていることは、許しを受けた者は許す者にならなくてはいけない、そしてできない、それはそうだ、できない、だけれども一緒ならできるよ、神様が私たちのうちに住んでくださっているなら、神様と一緒なら、子供もこう自分ではできないけども親が一緒にいるとできることってありますよね、こういうふうにやってくれたり、こういろいろやってくれて、クリスチャン生活というのはそういうところがあるんだと思います。一人ではできない、神様と一緒ならできる。そして忘れてはいけないことは、許すことは感情ではない、そのことは愛することも感情ではない。でそのことを私たちに教えてくれる旧約聖書で面白い箇所があるんですけれども、出エジプトの23章で、あなたを憎んでいる人のロバが荷物の下敷きになっているのを見た場合、それを起こしてやりたくない場合にはやらなくていいよって書いてないんです。それを起こしてやりたくなくても、そこを注目したいですね。必ず彼と一緒に起こしてやらなければならない、それが愛です。それが許すという態度だと思います。それを行動で示す、そうしていくときに私たちは変えられるということです。 炎のランナーの主人公であるエリック・リデルという人をですね、中国に宣教師として行って、そこで、40代で亡くなりましたね。彼が高校生にこの私たちが学んでいるその三条の水訓を教えたときに、敵を愛せたときに、高校生たちが冗談でしょう、まあ、それは理想でだろうけれどもそれはできないよと言ったときに、でもあなたの敵のために祈れって書いてあるから、じゃあまずじゃあ祈ることから始めようというふうに教えたそうです。そして彼が言ったのは、誰かを憎むとき、私たちの思いの中心は自分だというんです。確かに言われてみるとそうだと思います。しかし私たちが祈るとき、神が私たちの思いの中心となる。そして神が愛するものを私たちは憎むことはできない。神様はその相手を愛してるんだ。私を愛してくださっていると同じように。そしたら私はその人を憎むことはできなくなるよ。で、実際にそれを高校生として実践してみた人がいるという、後に日本に宣教してくる人ですけれども、やってみたら確かに彼の思いは変わったというんです。最初は祈れなかったって、その人のために、まあ、彼にとって敵というのは彼らを苦しめた日本兵であったわけですけれども、中国をこう大部分を支配していた。そしてその人はでも変わってきたんですよ。そして彼はそのエリック・リデルの葬儀に参加したときに、そこで神様に誓った。もし私が生きてこの収容所を出ることができるならば、私は宣教師として日本に行きます。で、彼はそれを守って40年間日本で宣教師として働いたという話があります。神に許された人は人を許すということで、これは誰か、もう最初にヒントを与えてますので分かると思いますけど、ハニー・クロスビーという人です。1820年から1915年、95歳で亡くなった。この人が亡くなった時に私たちの勝也さんは8歳だったっていう。勝也さんは今104歳になるんでしょうかね。で、この人の賛美歌っていうのを私たちはこの礼拝の中でも2つ歌いました。そして賛美歌の中、聖歌の中に26、賛美歌の中に10、そして第2賛美歌の中で私たちこの賛美歌を歌いましたけれども、生きてる間にもう何千っていう曲を作った。9千とか8千とかって言われてますけれども、そういう人ですね。この人は生後6ヶ月でその町にこう偽のお医者さんが、まあ、熱を出して、そして治療を受けたわけですけれども、偽の医者の間違った処置で目が見えなくなってしまった。それは回復する、95歳まで回復することはなかったということなんです。そしてクロスビーさんのお父さんが早く亡くなったので、お母さんが働きに出ておばあちゃんが育ってくれた。そのおばあちゃんがとても敬虔なクリスチャンであったということです。ですからよく、小さかったクロスファニーさんに聖書を読んでくれて、そして彼女はこう覚えるのは得意だったということで、今日子どもたちが主の祈りを暗唱してくれましたけれども、おそらくファニーを励ましてですね、そしてあなたじゃあ聖書をどんどん暗記してごらんということで暗記して、なんと、ここに書いてあるようにモーセ五章というのはその名前を覚えたんじゃないですよ。モーセ五章を覚えてしまったということです。そして律記、詩編には150あります。箴言、雅歌とか、そして4つの福音書を覚えてしまったということです。それはまあすごいことであると思いますけれども、それが彼女の こう作ったたくさんの賛美歌を作りましたけれども、それがその泉となって土台となって素晴らしい私たちが歌ってこう私たちを感動させる賛美歌を作ったということです。後にこのパニーさんは自分の命の処置ですね、自分を失明させたその医者にを探したそうです。を見つからなかった。でどうして探したかっていうのが彼女のその言葉で残っているんですけれども、自伝の中に、もし今私が彼に会うことができたらどうしても伝えたいことがあるということですね。私の目を見えなくしたことで自分を責めないでください。あなたにとっては失敗だったかもしれません。でも神に失敗はありません。私が肉体的に暗闇の中で生涯を暮らすことは神のご計画であったのだと私は信じています。見えないことを通して多くのものを見ることができ、神への賛美を歌い他の人々を励ますものにしていただいたのですから、私は世界中で一番幸せなものだと思います。今しばらくは体の目で見ることはできません。でも天の御国に帰ったその時、私が最初に見るのは、私のこの目で見るのはイエス様だ。それは素晴らしいことだというふうに、見ることができるんだから、そして神様は全てを働かせ私たちのために益としてくださる。この神の愛に満たされ、私は賛美しつつこの世の旅路を歩んでいきたいと思います。ですから神様はこのファニーさんに目が見えなくなって本当に不自由な思いをされたと思います。辛い思いをされたと思いますけれども、許す心を与えてくださった、それ以上のものを与えてくださったということですよね。私たちはこのファニーさんから学ぶところがあると思います。そして賛美歌を、彼女の賛美歌を歌うときにそのことをいつも覚えたいと思います。許しというのは関係の回復なんですね。神様との関係の回復です。神が住んでくださる、私たちと一緒に生きてくださる、神様と一緒に私たちが生きられるようになる、そしてその神の愛の中で、許しの中で私たちは成長していきます。その中で教会も成長していきます。神様の愛の輪が広がっていくということです。神様の愛の支配、この祈りの中では、主の祈りの中では支配というのを、国という御国が来ますようにというその国は支配という意味がありますということを学びましたけれども、その神様の愛の国が広がっていくということです。私たちが許され、許すことによって御国が広がっていく。そして御国が広がるとということは御心がなされていく。そして御心がなされると皆が崇められる。そして私たちは父なる神の子供たちとして成長する。三条の水訓の中に、平和を作るものは幸いです、その人は神の子供と呼ばれるからです。そういう平和の器、平和をもたらすものと私たちはなる、成長していくということです。ですから私たちが学んでいる、祈っているこの祈りは、私たちを許す人に変えていく祈りであるということです。ということで、今週の課題としまして、暗唱聖書はこの言葉ですね、エペソの4章の32節です。よろしかったら一緒に読んでください。お互いに親切にし、心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように、互いに許し合いなさい。これを今週の暗唱聖句として そして課題、もう一つの課題としては自分の心の中の、恨みとか許せない心について神様に告白して認め、そして、許していただきましょうということですね。そして許すことができるように神様の恵みを求めましょう。そして自分の人間関係に平和、平安があるように、そして世界も平和のために祈りましょう。世界の平和のために祈って自分の中に平和がなかったり自分の人間関係平和がないっていうのはおかしなことですから、そこから始まるんじゃないかというふうに思います。お祈りします。愛する父なる神様、どうぞ私たちの負い目をお許しください。そして私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。その言葉を言うときに私たちの心に引っかかったりすることがあります。どうぞあなたの恵みによって私たちを変えてくださり、そして私たちがどれだけあなたから愛され、そしてどれだけ許されているのかということを確認することができますように、そして私たちも他の人たちを許すことができますように。自分の力ではできません。あなたの恵みによって愛によってそれができますように助けてください。どうぞあなたの子供たちとして私たちが成長できますように、そしてあなたの御国が、愛の許しの支配が私たちの周りにこの世にあって広がっていきますように助けてください。私たちを清め強め用いてください。イエス様の名前でお願いします。アーメン。